浅い夢。ゆっくりと目を開くなり、笑みを浮かべながら自分を見つめていた女性と目があって、少年は何度かまばたきをしていた。彼女の背後に見える空間は見慣れた自室の一部でしかなく、肌で感じる空気からも自分が現実の世界に戻ってきていることは分かっていたのに、一瞬まだ夢を見ているのかと思ってしまった。目の前にある状況があまりにも自身に都合のいいもののように感じられたからだ。
おはようございます
と彼女に言われ、
おはようございます
と幾分かすれた声で彼は返す。そして看板に起き上がろうとしたところで、背中に鈍い痛みを感じて目をすがめてしまった。
床の上で寝てたからか。そうだった、ここで勉強しててそのまま
と、昨夜のことを思い返してから彼は上半身のみ起こして首を少し動かした。そして道理で痛いはずだと思いながら続けて軽く背筋を伸ばす。そんな彼の名前を女性は穏やかに口にした。
シャナさん。
はい。
彼女へと視線を向け、シャナはぼんやりとした表情のまま言葉を紡ぐ。
何かあったんですか、めぐみさん。
大丈夫ですか。
めぐみが口にした言葉にシャナはわずかに首をかしげた。
大丈夫。
ええ、ちょっと気になってここまで入ってきてしまったんですけれど。
少し困ったように笑いながらめぐみは続ける。
あ、部屋の鍵がかかっていませんでしたよ。世間とは違う意味で物騒なところですから、鍵なんてかけても意味がないかもしれませんが、一応気をつけた方がいいと思います。
いくら勉強で疲れていてもとめぐみが言うのに、はぁとシャナは返す。
鍵がかかっていなかったとはいえ、勝手に部屋に入っていいということにもならないですけれど、今回は私が管理人だということで多めに見てください。
はぁ
と再度返してからシャナは不思議そうに言った。
それで何が問題なんですか。
え、
目を見開いためぐみに対して、僕の体のことを心配してくれたんですかとシャナは問う。
こんなところで寝ていたのに、幸いと体調は崩していないみたいですけど。あ、それともお金のことですか。見たところ誰かに盗みに入られたということもなさそうですが。
そうではなくて、大丈夫なのかどうか聞いたのは時間のことです。
言いながらめぐみは部屋の壁にかけられている時計を指さした。
今日も学校はあるんですよね。
普段この部屋を出る時間の数十分後を指している時計の針を目にしたのと同時に、穏やかに紡がれためぐみの言葉を耳にした瞬間、シャナの顔から血の気が引いた。
あ、あります！
叫ぶのと同時に立ち上がり、壁の方へと視線を移動してくれためぐみに心の中で感謝しつつ、シャナは大慌てで着替え始めた。机の上に散乱していた教科書や筆記道具を急いでカバンに入れ、突っかけるような状態で靴を履く。
行ってきます！
そう叫んでから部屋を飛び出したシャナは、言葉をかけるタイミングを逃しためぐみの視界から一瞬消えたものの、遠くに消えていくかと思われた彼の足跡が再び聞こえ始めたのに、不思議そうな顔をした彼女の目の前に突然姿を現した。
あの、
はい。
つられるように高い声で言ってしまっためぐみへとシャナは続けた。
ありがとうございます。
わずかに目を見開いためぐみを残し、
今度こそ行ってきます
と叫んだシャナは 全速力で走り出したようだ。瞬く間に彼の足跡は聞こえなくなった。もうシャナの姿は見えないことは分かっていたが、その後ゆっくりと外に出ためぐみは、
いってらっしゃい
と彼の走っていった方向を見つめてつぶやいてから、さらに静かに言葉を紡いだ。
鍵は閉めておきますから。
そして今更のようにシャナの慌てる様を思い出してしまい、薄く笑みを浮かべる。あんなに慌てるのならもっと早く起こしてあげればよかったとめぐみは思った。彼女が掃除をしている自分に声をかけてくるシャナの姿を、今日はまだ見ていないということに気づいたのは、この部屋に来る十数分前のことだったからだ。外から何度声をかけても部屋の中からの返事はなく、試しに軽く回してみたドアノブが抵抗なく回転したため、スペアキーも使わずにすんなりとシャナの部屋の中に入れてしまったものの、彼女はしばらくは何もできずにいたのだ。眠っている彼の顔を見つめること以外は。
なんだかその寝顔があまりにも可愛くて。
おまけに非常に気持ちよさそうに寝ていたものだから、本来の目的を棚上げして座り込んで見つめてしまっていたのだ。
まあどちらにしろ遅刻は免れなさそうだったし、何十分も見つめていたわけじゃないからいいわよね、
と自己弁護をしつつ、めぐみは放置していた掃除を再開する。ほうきを手にしたところで、学校までの道のりを必死に走っているシャナの姿を何気なく思い浮かべ、
頑張って
と彼女は心の中でつぶやいていた。